イオンモール名和プレゼンツ、アツとエリカと
みんなのラジオ。
アツエリ
珍道中。
さあ今週も滝町ですね、う
ん、はい、
ということで滝町の観光案内人はこの方です、はい、
どうも滝町役場館長商工課の松本です。
はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあね、滝町は皆さんご存知の通り、うんうん、ね、自転車の街。
はい、そうです。
改めてどういったプロジェクトが行われているか教えてください。
はい、滝町自転車の街づくりプロジェクトでは、今こちらに来ていただいているコース、こちらで大会等を毎年開催させていただいてまして、うん、なんと昨年の10月には国際大会開催させていただきまして、2000人の方に来ていただいて、世界からも注目されるコースになってます。
本当、今さらっと世界って言ったけど、
ね、
でも本当にすごいことになってますよね、
う
ん、ね、
そうですね。
私もね、大会実況をさせていただきましたけれども、うん、本当に盛り上がりましたよね。
はい、ありがとうございました、
ね、で改めて今日私たちは何をやらせてもらいましょう。
前回コースに来ていただいた時に乗っていただいたと思うんですけど、うんうん、今回はぜひコースを作っていただきたいなと思います。
え、コース、
コースを作る、
どういうこと
こんにちは、滝町役場環境商工課の中島貴穂です。
あらま、あら、選手じゃないですか、あなた。
マウンテンバイクのクロスカントリーの日本代表をやっています。
中島貴穂選手ですよ。
さらっと登場していただきましたよ日本代表
昨年の大会でも第3位ということで、うん、はい、素晴らしい走りっぷりを見せてくださったんですけども、うん、ね、で何ですかこの可愛い自転車、
ね、私の自転車なんですけど、桜柄を特別に入れてもらいました、このメーカーさんがミヤウィスというメーカーなんですけど、そこの方たちのご好意で桜柄を、はい、入れてもらいました、
すごい、おしゃれだ ね、
ね、フレームの厚さとか、このカーボンの厚さとかも、桜柄とかも私仕様で、世界に1台しかない自転車です。
すごい、
すげえ。
じゃあ微妙にこのフレームとかっていうのは個人によって太さとか厚みとかも違う。
そうですね、それぞれの選手でこう変えてもらえるっていうのは結構特殊な例なんですけど、うん、選手によって好みがあったりとかするので、硬いのが好きだったりとか柔らかいのが好きだったりとか、あとサイズもそれぞれいろいろな種類があったりとか、なので自分で選んで乗ってます。
じゃあこの、まあ、自転車に乗って、高尾選手がさらにこう、うん、いい走りを見せられるような、うん、そのコース作りをするということですね。
はい、そうです。
大丈夫なのかね
いいんですか、この素人ですけど ね、
ね、まあ いや、行ってみましょう、うん、コースを作るというわけのわからないことを言われて、うん、まあまあ景色がいいところまで来ましたね。で、今ですね、何やらヤンマーの、あれ何
おなじみのヤンマーのショベルカーです ね、
ね、があったりとか、うん、さっきまで軽トラがあったりとか、うん、なぜか岩が2つドーンって置いてあったりとか、はい、すごい光景なんですけども、ね、今から私たちは何をやらせていただきましょう。
今日は特別に、普段、このコースを作ってくれてる中島とですね、今日はスペシャルゲストの清水和樹くん来ていただいてます。
お、両方とも選手です よ、
ですよ。
自己紹介お願いします。
今自転車のダウンヒルという競技の、日本代表をしております清水和樹と申します。
はい、よろしくお願いします。ちょっとちょっと
この番組すごいことになってきますよ
国際レベルの選手が
本当ですよ、はい、
もう東京五輪を目指し、
うん、そうです、
パワフルに滝町から ね、 ね、代表として送り出したいところではありますけれども、はい、さて、じゃあ今日はですね、今コースを作るということなんですけど、うん、具体的にはどういう作業をやってるんですか。
ここはロッキークロスって呼んでいるんですけど、ちょっと岩場のところなんですね。そこにさらに石を置いていって、で難易度の高いコースと、それを迂回するようなルートを作っていきたいと思います。
うーん、それ我々に託されていいですか
そんな重要な作業、ね、
そうそうそう、
だってもう まるで素人ですよ。
大丈夫です。力はちょっと使うかもしれないですけど、
はい、それぐらいなら力ぐらいなら大丈夫かな
これ他にもね、たくさんの皆さんお越しになられてますけども、うんうん、どういった方々なんですか。
ビルド&ライドっていう企画を毎週水曜日にやらせてもらってるんですけど、まあ、趣味で乗られてる方とか選手の方がボランティアで手伝いに来てくれている方々 ドッチーです。
あ、じゃあコースのことをね知り尽くしてる選手だけじゃなくって、この多気町のねコースをもっと、うん、いいコースにしていこうという志の高いですね、
うんうんうん、
いわゆる一般の方も手伝える企画があるってことですね。
はい、そうです。
いい記念になるよね、
うん、しかもなんか国際レベルのコースにを目指してってことですよね。
そうですね、はい、日本でも数少ないと思うのでそういうコースになっていったらと僕は思いますけど、
はい、いや皆さんね今ナチュラルに普通にねこう淡々とお話していただいてますけど、うん、これすごいことなんです。
そうですよ、
日本で本当に 1,2 を争うというか、日本一と言ってもいいですよね、まっちゃん。
あ、そうですね、日本一と言っても過言ではないと思います。
ちょっとなんか半笑い
な。何何なんでまっちゃんが言うと急に説得力がなく。まあじゃあとりあえず、
う
ん、そのすごいコースを目指し、
ね、
どんな、
う
ん、ね細かい作業があるのか体験してみましょう。
そうですね、
はい、はい、それでは早速アツエリーコース作りの体験をさせていただきたいと思います。まず私たちは何を持つことになるんですか。
まずこれですね、基本的に使うのは農機具なんですけど、うん、これ助輪って言うんですよ、うんうん、これはこの浮き砂利をこう取ってやるために使いたいんですけど、すごいシンプルなので使い方は、
はい、
ちょっと一回やってもらいたいなと思って。
わかりました、はい、じゃああつさんお願いします。
基本的には自然の形は掘っちゃうと戻らなくなるので、このがれてる石と枯れ葉を避けてやるイメージですね。
掘るのではなくって、うんうん、面をなんて言うんでしょう、鳴らすって感じかな、うん、
鳴らす感じですね、
はい、じゃあ掘りすぎないようにだけ気をつけていただいて。
そうですね、はい、
斜面に落としてやってください。
斜面に、
はい、
おこれ自分までなんか落ちそうなんで。
まあ、こうやって、まあ、砂利だったりとか、まあ、枯れ葉だったりとかを避けて平らにすることでどういう効果を狙ってるんですか。
これは自転車で走った時に、うん、やっぱり浮き砂利とかって滑るんですよね。なのでこういったちょっと落差のあるところだと、うん、やっぱ綺麗にしてあげる、コースを手入れしてあげるっていうのは大事ですね。
これはでもねやっぱり定期的に、まあ、やらなきゃいけない、いわゆるお掃除みたいなもんですもんね。
お掃除です、ね、そうですね、
さあそれではですね、うん、実際に参加された一般の方、うん、
はい、
今お話伺いたいと思いますけど、こんにちは。
こんにちは、
はい、今日はどこから。
半田市から来ました。
半田って愛知県じゃないですか。
そうですよ、県外から、
うん、ちなみに何年生なんですか。
今年から高校生になります。
おめでとうございます。なんでまた多気町の今日はこのビルド&ライドに参加しようと思ったんですか。うん、
やっぱ好きなコースなんで、自分で手入れたら楽しいかなと思って参加しました。
好きなコースってことは
選手ですか。
はい。
おー、なるほどね。
具体的には何の選手なんですか。
クロスカントリーです。
初めてこういう企画に参加するのは。
これは初めてですね。
どうですか、参加してみて。
走るのとまた違って楽しいです。
あとはね、日本のねこの自転車界を背負う清水選手、うん、中島選手と一緒に作業してますけど、その辺はどうですか。
やっぱコースに対する気持ちとか参考になることが多いので、学んでいきたいと思います。
あとはねこれコース出来上がったら、うん、実際にそのプロ中のプロが走ってコースの感触を確かめるそうですね。
またそれも迫力あるよ ね。
そういうのが間近で見られるっていうのはね、うん、
いいです ね。
そうだよね。そうですか、多気町じゃまたちょいちょい乗りに来てくださいね。
はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ今とりあえず一つ目のくぼみに大きな岩が置かれた、うん、刺された、
うんうん、立ってますよ。
立ってる
状態、ね、斜面にね、
斜面にね立ってる状態ですね。
ここを選手がこう下りを降りていくわけですよね、
うん、そうですね。まあ、岩一個一個でつなぐスロープのようなのが理想のコースということになるわけですね。
はまりました。決まった決まった。
誰かと思えばこの多気町のマウンテンバイクのコース並びに大会の総合プロデューサーですよ。どうもお久しぶりです。
ご無沙汰しております。
ご無沙汰しております。今回はこうやったでコース作りをね、うん、皆さんの手で行われているわけですけども、うん、こうやってみんなの力でコースを作るっていうことはどういう
ことを目的としてるんですか？
そうですね、やはり我々としては、まあ、コース の, その設計とか、それから管理も含めてみんなで自分たちのコースという思いを持ってもらいたい。じゃないとそのただのお客さんになってしまうので、そうではなくて自分たちの遊ぶフィールドをあのみんなで作り上げていこうという思いがあります。
なるほどね、だからね、あの滝町のコースっていうのが日本の中でも本当に一二争うコースに成長させて、でまた大きな大会が行われば町も潤うわけですもんね。
そうですね、もうあの昨年のね国際大会も含め、まあ、今後もどんどん大会やっていくんですけれども、まあ、それも含めてやはりこうみんなでですね里山の資源を活用して、実は山の道はこんなに資源になってみんなの遊び場所になって人もいっぱい来るんだよっていうことをこう我々としてはやっていきたいなと思ってます。
でもそうだね、走りながら自分が作ったコースやとか思って、う
ん、選手もね、あここ自分がやったとこと思いながら走るとまた違いますもんね。
もうそれはもう全然違いますよね、はい、やっぱりそこはねもう愛ですよ、愛
愛だろ、愛
大きく言うた愛、
はい、やっぱりその愛着とかね、そういうような言葉でも表現されるように、大会の時は例えば参加者かもしれないけれど、その直前まではね自分たちもその主催者じゃないけどねホストとして自分もこのコースに関わってるんだっていう、まさに愛だろ愛
それが言いたかっただけじゃないですか。まあでも本当に大事なことで、
そうね、
やっぱりあの自分が運営してるんだとか、
そうよね、
能動的にね、ってるんだって、ね、うん、思いってすごく大事なことですね。
そうですね、そのまさに今おっしゃっていただいたようなこう能動的っていうことですよね、受け身ばっかりじゃなくって自分たちもこれに積極的に参加してるっていうのがすごくこういうビルドを、ね、一緒にみんなに手伝ってもらうことによってすごくこうできてくるんじゃないかなと思います。
ということで、皆さんもぜひ参加していただきたいですが、どのように参加すればいいですか？
そうですね、あの基本的には毎週水曜日の午前中をこの、ビルド&ライドということでコース作りと、終わったらみんなで楽しく走りましょうという、そういう機会に設定してますので、 Facebook と、それからブログでも情報を更新してますので、ぜひそれをご覧いただいて、はい、遊びに来ていただけたらなと思います。
だからちょっと興味があるとか、あ滝町になんかこう貢献してみたいなとか、
そうですね、山遊びしたいわとかね、
そうだよね、子供たちでもいいんですか？
そうですね、あの子供たちが来ていただいたらまたそれはそれで、あの子供たちにできる仕事をやっぱりお手伝いって大事じゃないですか、
はい、
ね、それでやっぱりその子供の頃から自分ところにこういうものがあってで遊べるっていうのをね、あの体感してもらうと嬉しいなと思います。
汗を流して、体を張って、ね、いろいろ体験してほしいですね。
ね、
はい、今日どうもありがとうございます。
はい、こちらこそありがとうございました。
イオンモール名和のいろんなお店をご紹介する専門店紹介コーナー。トップバッターとしてこの方が来てくださってます。
109シネマズ名和より来ました。スタッフの伊沢って言います。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さあ今週末公開の映画教えてください。
はい、今週末もですね、はい、アニメ来ましたよ。
お
まず1作品目、
はい、
名探偵コナン、うん、純国のナイトメア、はい、4月の16日土曜日明日公開となります。まあコナンなんで、はい、年齢層が幅広いですからね、大人も子供も見てもらえるということは、
大人でも楽しめるもんね。
はい、映画館がにぎわう、
にぎわう、
お金が儲かる、
こら
イエイで今回ね、あの謎多き黒ずくめの組織、
はいはい、
コナンが小さくなっちゃった元です ね、の話が出てくるということで、あまりこれがメインになったこと今までないんですけども、
ちょこちょこなんかメンバーが出てくるとか
ぐらい、ね、ちょこちょこは出てくるんですけども、ドカーンと黒ずくめの組織で埋め尽くされているのは珍しくて、で今回はその謎多き黒ずくめの組織のメンバーが続々登場し、
まあ、
ダブルフェイスと書かれてましてポスターに、ということはスパイも関係してくる、
はあ、
黒ずくめの組織に入っている人の中から誰かは味方の人がいるみたいな感じですね、
送り込まれてるみたいな。
そうですね、その子たちがどう動くのか、宿命のバトルロワイヤル、もうハラハラドキドキ感もいつもより満載になっております。そしてですね、今回のコナンズスペシャル、
はい、
歴代劇場版コナン19作品の中から、お好きなストーリー1本を特設サイトにて無料で視聴できるシリアルコード付きのカードというものを入場者プレゼントしてお配りいたします。
ほう、
映画を見ていただいた方先着になるんですけども、まあ、全国400万名様、400名じゃないですよ、400万名様なので、ほぼ行き渡るとは思うんですけども、まああの 最後の方に来てもらうともしかしたらないかもしれないですが、
早めにね行ってもらったら、
はい、という
先着で、
そのカードをまずお配りしますね。そのカードにシリアルナンバーが入ってます、
はい、
特設サイト、
あ、インターネットで、
インターネットで今までやった19作品の中から好きなストーリー、コナンの好きなストーリーを1個まるまるっと見れてしまう。
見れるの？
レンタルで借りたら250円ぐらいはしますよ。
それが無料です。それ言ったらなんか逆に安っぽく聞こえるから言わん方がいい。
1700円の映画が1個無料になります。というすごい力の入れようが、うはい、いつもと違います。すごい
ね。名探偵コナン純国のナイトメア、こちらは4月16日明日より公開です。
はい、熱い。そしてですね、うん、クレヨンしんちゃんが来ましたね。
はい、
爆睡夢見ワールド大突撃、4月16日土曜日公開となります。
はい、今度は夢の世界ですか。
夢の世界なんて何とでもなりますよね。
何でもありやよね。
何でもありですよ、だって夢なんだもん。
夢だもんね。
はい、で今回は声のゲストがゴージャスですよ、
うん、はい、
安田健さん、吉瀬美智子さん、
うん、
とにかく明るい安村さんが、うん、そのままとにかく明るい安村さんとして登場します。
本人として出てくるんだよ。まあしんちゃん好きそうやし。
そうです、裸とかね、うんうんうん、お尻とか好きですからね、うんうん、チラシには果たして本当に安心できるのか履いているのかって書いてあるんですよ。
まあ夢の中やから何もあり
えない、履いてないかもしれないですよね。
それはありえるかもからね、
はい、
なるほど。こちらはなんかあのこの前みたらし味の、
あー、はいはいはいはい、
ポップコーンが
よく覚えてくれてましたね。
ありましたけど、これに合わせてる
ん
ね。
そうなんですよ、クレヨンしんちゃんの上映に合わせて、うん、みたらし味キャラメルポップコーンっていうのを発売したんですけども、
でもね、
はい、
みたらし団子とか出てこないですよね。見ててもさ、
そうですね、
なんかその内容にちなんだものになるはずじゃないですか。
実はね、これ夢見ワールドじゃないですか。
夢見ワールド、
夢見たらしい、
夢見たらしい、たらしい、
見たらしい味。お後がよろしいようで。
以上でいいですか。
はい、ありがとうございます。
クレヨンしんちゃん、爆睡夢見ワールド大突撃、こちらは4月16日明日より公開となります。
はい、
ということで、109シネマズ名和の伊沢さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ユーミンコード松戸谷由美がお送りしています。
もう全然違うの今まで来てるから。ワーキャーワーキャーさっきまで伊沢さん言ってたから。
あ、そう、ユーミン流れてなかった今。
流れてないです、流れてない。
ほんと、あら残念。さあということで、
はい、
特に今日はプレゼントございません。
はい。
よって、はい、いつぞやの、うん、お題形をまだ残しておりますので。
そうですね、
それをですねさらっていきたいと思います。
はい、
今回は3月11日に放送した分でございます。うんうん、
一本グランプリでしたね。制服あるある。
お、
皆さんの制服事情ですよ。
うん、制服事情ですね。うん、こちら松阪市のさゆりさんでしょうか。
はい、
ありがとうございます。いつもラジオ聞かせてもらっています。
ありがとうございます。
制服あるある、中学校の時は女子はセーラー服で男子は学生服、学ランだったのですが、
うん、
毎日の登下校はジャージでいいという学校でした。
うんうんうん、
めったに制服を着ていくことがない状態の学校なのです。
お、
そういうのあるんですか。
ね、じゃあ制服いらないじゃんっていう。
まあそういうことになりますよね。でもジャージは基本体操服ですね。
まあそうだね。
うんうん、
こちらはキヨッチさんですね。松阪市の方です。はい、黒色のプリーツスカートは当て布をせずにアイロンをかけすぎてテカっている女子がクラスに何人かいた。
あ、もうそれ私。なんか素材がもう違って見えるのね。
そうそうそうそうそう、う
ん、アイロンかけすぎてとか、うん、あとプラスやっぱ座りテカリ、
繊維がね潰れちゃってね。
そうそうそう、潰れちゃってね、
顔映るんちゃうかなっていうぐらい。
そうそうそう。映らへんわい。続いて、うん、こちらは男性ならではですね。
はい、
自称マッチョさん、うん、寿司の方。
はい、
制服あるある、
うん、
カラーが割れてもしばらくはつけたままなので首が痛い。
あー、その隙間で肉挟むんや。
いや、痛そう。あのカラーはかわいそうやった ね、まあ、外してる子いっぱいいたね。
こちらは ACB さんですね。うん、自分たちの時はみんなビーバップハイスクールのような格好でした。
あとこれもありましょう、うん、チョキさん、うん、中学生の時は学ランで短ランセミタン、裏地は刺繍割り、ボタンはガラスボタンに付け替えたり、うん、ズボンは2タック3タックのボンタン。
お、
あの時代が懐かしいです。あの一番嫌だったのは、うん、学ランの中に着る派手な T シャツのセンスが悪い人。
はいはい
はい、どうしてその T シャツって人いっぱいいませんでした。チョイスしたのってい
うね。
うん、夜の魂号さん、
はい、
制服あるある、
うん、
制服をネットで検索してみたら、うん、 知らないうちにコスプレ写真集になっていて、いつの間にやら居眠りしておった。いいのか52歳。これ制服あるあるじゃないよねこれ。
52歳あるある。
そうそうそうそうそう、ダメなパターンのやつですね。あとはね、うん、娘の制服をこそっと着てみましたっていうフルールさんとか、あと超ミニのスカートだと未だに胸がときめくよっていうよっくんとかね、ちょっとこっそり系もありますけれども。
こっそりだけど投稿して
ね、投稿してやってる感じがね、うん、本当にこっそり感ないですけども。まあそんなような制服あるあるがございました、
はい、ありがとうございます。
あつさんは学ランとか着なかったんですか。
学ランはね、バンドやってた時の衣装にしたことがあります、
うん、ああなるほど、
借りてね、
横浜銀杯みたいな。
いやそんなんじゃなかった。そんなんじゃなかったけど、まあ女の子ばっかのバンドで、うん、なんか衣装統一しようよって時に学ランいいんじゃないって言って、うん、クラスの方に借りて。
あでもあつさん学生の時は結構、うん、女の子感はまだ残ってたもんね。
そうかな、うんうん、どういうことですか今は。え今はって、
今はそういうなんか性別国籍とかそういうの問わない、もう年齢とかも問わないキャラクターへとね進化を遂げてらっしゃるから、
進化を遂げ
て、だからもうい
い風に言いましたね今。
そうそう、だから今も学ランとか来たら、うん、もうそういう一つのキャラ、ね、
キャラになっちゃう、う
ん、制服着たらもう女装になっちゃう
ね。女装なんや。
そうですね、お気をつけいただきたいと思いますけれども、はい、あつさんの容姿が気になる方は YouTube で今日のあつえり珍道中の模様などもアップしてます。
そうです、
映像いっぱいアップしてますので。
そうですよ、
はい、ひらがなであつとかえりかとか検索していただいたらいいかなと思います、うん、そうですね、はい、以上制服あるあるでした、はい、さあ続いて次回公開録音です。
はい、4月の29日金曜日祝日ですね、まあ、ゴールデンウィークの初日になるのかな、
はい、私は朝レディーという番組を、
そうですね、
金曜日だから9時55分に終わってから、うん、安全運転で駆けつけたいと思っておりますけれども、はい、この4月29日金曜日の正午から、うんうん、スペシャルゲストのライブステージと厚えり公開録音のファーストステージとなります、はい、ゲストが
塩野谷さやかさんです、
はい、
2度目の登場です ね、 ですね、
いわゆるあのエグザイルグループの方なんですよ ね、 すね、
はい、
とってもキュートなルックスにパワフルな歌声、
そうですよ、
もうこれは絶対もう一見の価値ありますからね、うんうん、皆さんぜひ遊びに来てください、はい、ということで、あつとえりかとみんなのラジオ、この辺でお別れです、はい、お相手は
元気系シンガーソングライターあつと、
ただの人ただえりかでした。
バイバイ、バイバイ。